沼プラス。
12月放送分のワンヌマプラスのお時間です。さあ今日も沼津市役所で収録した様子皆さんにお届けしていきます。今回は総合体育館整備室から職員の方にお越しいただいて、どのようなお仕事をしていらっしゃるのか教えていただきます。今日は職員さんお一人です。私の少し距離をとって向かいに座っていただいております。早速自己紹介からお願いします。
はい、皆さんこんにちは、都市計画部総合体育館整備室の植松と申します。市役所には建築技師として勤務させていただいております。沼津市出身の48歳です。ちょっと年がいってるおじさんなのでコンセプトに合うかどうか分かりませんけども、よろしくお願いいたします。
とんでもないことです。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、貴重なお話伺っていきます。早速植松さん、勤続年数と今の職場での年数教えていただけますか。
はい、勤続年数は19年で、今の職場である総合体育館整備室には2年目ということになります。はい、私は民間の建設会社で、6年ほど働いた後に転職して市役所に入庁しました。で最初は建物に関する許認可の仕事を3年間、次に公共建築物ですね、市住宅などが多かったんですが、そちらの企画設計建設の仕事を6年、キラメッセの建設を2年、でその後、直近では空き家対策ですとかリノベーションまちづくりといった仕事を6年勤めさせていただいて現在の所属に移動となりました。
はい、先ほど自己紹介にありましたけれども、市役所に入られる前に民間企業で働いていらっしゃったということなんですが、その民間企業での仕事と今の市役所での仕事ですね、これ比べてみて大きく違うということはありますか。
まず真っ先に皆さん市役所の仕事は楽だろうって思う方は多いのかなという気がするんですけど、私の実感としてはどっちも厳しいと、でむしろ市役所の仕事の方が厳しい部分もあるかなというふうな感じは受けております。
なるほど。
でその理由というのは、市役所の仕事というのは、常日頃いろんな場面でいろんな方からいろんな市民の方から厳しいご意見を頂戴することが多いんですけど、それは皆さんのニーズがいろいろ高く、いろんな広範囲にわたることの裏返しなのかなと感じてまして、それらに応えるためには、より厳しく仕事をしなければいけないのかな、そういう意味でもしかしたらむしろ市役所の仕事の方が厳しいかなと感じております。
なるほどね。当然いろんな面があるわけですからね。ではその総合体育館整備室でのお仕事について教えていただきたいと思います。お願いします。
はい、私が所属する総合体育館整備室ではもうその名の通り、総合体育館の整備を進めています。具体的には知らない方もいらっしゃるとよく言われるんですけど、市役所の東側、市民の皆様には公領グラウンドという名前で昔から親しまれてきた敷地にですね、総合体育館や駐車場などを一体的に整備する事業を進めさせていただいております。
はい、体育館といいますとね、沼津駅の北口に市民体育館がありますけれども、総合体育館をそれとは別に建てているということになるんでしょうか。
別ではなくてですね、イメージとしましては、今ある市民体育館をグレードアップして別の敷地に建て替えるといったところが近いかなと感じております。
はい、
より細かいことを言いますと、今北口にある市民体育館の機能のほか、文化センターの北側にある、公領武道場、あと勤労者体育館など複数の体育施設の機能をですね、集約化して一体的に公領グラウンドに整備する事業という形になります。
はい、気になる具体的な事業の内容についてはね、後ほどお伺いしますけれども、その前により具体的な、お仕事の内容について、教えていただきたいと思いますが、例えばですね、ご自身で体育館の図面を描いたりっていうことあるんでしょうか。
自分で図面を描くというところは正直していません、うん、でここから先ちょっと長いんですけど、どんなことをしているかの前に、総合体育館の授業について少し説明をさせていただきます、
はい。
少し変わった授業の方法で、やってまして、この授業については PFI という方式で進めています、
はい。
PFI はプライベートファイナンスイニシアチブという英語の頭文字を取った用語で、直訳すると民間による資金調達などを活用する政策ということになります、
はあ、
でこれは何かというと公共施設、今回の総合体育館のような公共施設を整備運営する際にですね、アイデアや資金力営業力など民間の活力を活用して事業を進める手法となります、うん、で都市の仕事としては一言で言うと、そういった図面ですとか工事運営などを直接自分たちがやるんではなくて、民間事業者に、そのアイデアを最大限発揮していただきながらやっていただく仕事をしているということになります、
うん、
で具体的にはですね、民間事業者さんが設計ですとか施工ですとか運営等についてさまざまなことを検討してご提示いただきますので、そういった協議をしながらですね、彼らの取り組みをモニタリングと称して評価したりですね、是正をお願いしたり、契約の見直しについて精査したり、市議会との関係性で必要な、例えば議案ですとかそういった手続きを進めたり報告したいと、そのようなことをさせていただいている次第でございます、
はい。お話ありましたように、その民間の活力を活用して事業を進める手法 PFI といいます。プライベートファイナンス、イニシアチブ、この頭文字を取っているんですけれども、ラジオを聞く皆さんもちょっとねイメージできない部分があるかなと思いますので、もう少し教えていただきたいと思います。これまでもですね、市役所の施設を作る際に設計を設計士さんにお願いしたり、あとは地区センターの運営を地域の団体にお願いしたりといったことも行われてきたと思うんですけれども、それらと今取り組んでいるこの PFI 事業はどういったことが違うんでしょうか。
はい、今までのやり方というのは、例えば設計を設計士さんにお願いの仕方、例えばそれが体育館であればですね、こんな部屋がある体育館をこの広さ、この設備、この仕様で設計してくださいというお願いの仕方になるかと思います、
はい、
で一方 PFI のやり方というのは、民間事業者のこうやったら体育館として使いやすいとか、こうやったらより多く利用いただけるんではないかといったアイデアを発揮していただくためにですね、お願いの仕方が市民にとって快適な体育館を作ってくれと、こういった内容にとどめるやり方になります、でまたですね、総合体育館の事業も、うちは私が手掛けている事業もそうなんですが、多くの PFI 事業では設計、建設、運営など、一体的にですね、民間事業者さんにお願いをしています、そうすると、例えば設計する際に、実際に使う人、運営する人の意見が反映された設計を行うことができると、うちの事業もそういうところを重視しているんですが、そういったことがこれまでのやり方とは大きな違いかなと言えるかなと思います。
なるほど、使う人がより使いやすいようなアイデアを事業者から教えていただくというようなイメージということですね。一方でですね、こういった取り組みですと民間に頼りっきりっていう意見もあるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょう。
そうですね、そういった意見をお持ちの方ももしかしたら数多くいるのかなとは思います、ただ今全国的に、場合によっては世界的に、こういう官と、行政がやることと民間がやること、それそもそも官と民が連携して地域を良くする取り組み、官民連携とか公民連携とか呼ばれる取り組みだと思うんですが、そういったものは注目されてまして、沼津市当市にもですね、旧少年自然の家が生まれ変わったインザパークですとか、そういった公民連携の事例が数多くあります。 で、その背景にはやはり市民の皆様のニーズが多様化してきている中で、もう本当に行政だ民間だとこだわることなく、誰がより質の高いサービスを提供できるかな、じゃあその方にお願いしようと、そんなやり方がこれからの世の中には求められていて、まあ、頼りっきりではなく、適切な方にお願いしていくやり方をしているんだというふうに、考えてやらせていただいている次第でございます。
わかりました、はい、では今後について伺っていきますけれども、今予定されているその総合体育館についてですね、どのようなアイデアが発揮されているかというのをお話しいただけますか。
そうですね、総合体育館についてはですね、現在最後の設計の詰めの作業をしているところでして、で実はその内容については民間事業者様 のノウハウに抵触してしまう部分も多数あるので、今日の段階だと完成を楽しみにというところが、そういう内容も多いんですけど、携わっている私としては単純にとてもかっこいい体感かなと感じてます。外から見て、本当にワクワクする外観かなというふうなところですね、で、またですね、いろんな競技環境というのは、もちろん使いやすいように確保されている前提なんですが、まあ、例えば皆さんが練習したり試合をしたり、そういう中の様子がですね、外から例えば敷地の外から歩道からそういう様子がいい感じに伺えてですね、ついつい寄りたくなっちゃうような、そんな体育館になっているのではないかなと感じております、
はい、
でもう一点はですね、今回設計もそうなんですが、その体育館の運営も民間事業者さんが行うことになっておりまして、まあ、そこで期待が大きい部分も大きいかなと感じてまして、はい、これも大変申し訳ないんですが、ちょっとディテールをお話しできないこと多いんですけど、例えば、手ぶらで体育館利用ができるようにスポーツ用具の貸し出しが行われるとか、オリンピアンの方が、教室を開いていろいろな競技のアドバイスをいただけるとか、ちょっと今例示的にお示しをさせていただいてたんですけども、とてもすごくワクワクする運営がですね行われるのかなと、そういった面も期待しています、
ね、今なかなかお話しできない中でもいろいろご紹介いただいて、まあ、楽しみだなというのが印象ですけれども、いつ頃これ発表になるんでしょうか。
そうですね、事業としてはですね、実際今敷地に立体駐車場を作っておりまして、それと並行して体育館の設計を進めてます。で年明け早い段階で設計が完了する予定でございます、はい、で設計が完了しましたら、まず住民説明会というものを開催し、まあ、そういう設計の内容ですとか工事内容を説明させていただきたいなと思っておりますし、合わせてちょっと積極的に、ホームページとか、SNS はもちろんなんですけど、例えば工事用の仮囲いに設計内容を提示するとか、そのような形でちょっと積極的に情報発信していきたいなと考えてあるので、はい、いるので、今しばらくお待ちいただけたらなと考えております。
はい、まあ、設計の予定を、ね、お話しいただきましたけれども、ではその総合体育館の完成というのはいつ頃になるんでしょうか。
はい、おおむね2年後前後かなと思うんですが、令和4年度の後半に完成する予定となっております。
はい、市民体育館、それから武道場、近いうちにこれなくなっちゃうという解釈でいいんでしょうか。
そうですね、現在のところ新総合体育館が完成しましたら、それら施設についてはご利用いただくことができなくなりますので、まあ、いろいろな告知が行われると思いますので、ぜひこれまでご利用いただいてきた方につきましてはですね、新しい総合体育館をご利用いただきたいなというふうに考えております。
はい、まあ、いろいろ気になるその新総合体育館ですけれども、ちょっと中にもね、中についてもお話を伺っていきたいと思うんですが、その中どういうお部屋があるんでしょうか。
はい、そうですね、体育館ですので、まずアリーナ、バスケットやバレーボールが行われるアリーナの部分についてなんですけど、
はい、
そちらにつきましてはバスケットコート3面分のメインアリーナと、 2面分のサブアリーナ、うん、計5面が用意される予定となっています。
はい、
まあ、これであの大会をしながら、うん、サブアリーナで練習をしていただくとか、まあ、そもそも5面分の大会を開催するとか、いろいろな使い方が考えられるかなと思っております、
はい、
でそのメインアリーナの周囲ですねにはですね、あの観覧用の固定席が用意してございまして、うん、まあ、その固定席と合わせてちょっと用意させていただく可動席、
はい、
合わせまして2000席の観覧が可能だということでございます。
はい、
あのいろいろなこれまでのよりもちょっと多くのお客様が入るですね、うん、工業利用なの、そんなことも考えられるのかなと思っております。
うん、はい、
でその固定席の周りにはですね、はい、日常的にご利用いただけるランニングコースをご用意させていただいてまして、
はい、
こちらが1周約200メーター。うん、なのでブラッと立ち寄ってちょっと走っていこう、
うん、
そんなような使い方も考えられるかなというふうに考えております。でその他にはですね、柔道とか剣道、まあ、なぎなたですとか、うん、いろいろな武道にご利用いただける武道場、うん、こちらが、まあ、4面と申しましょうか、
はい、
あの横並びにございまして、まあ、一気に使うことも4つに区切って使うこともできるような形でございます、
はい、
あと専用室としては卓球場ですね、うん、あと弓道場、はい、そのようなものも用意させていただいております、
はい、
その他につきましては、あとダンス教室、まあ、ピラティスですとかエクササイズ等でご利用できるあのスタジオ、
ね、
まあ、お部屋にだいぶ鏡が張ってあるので、そういう立て付けになっているお部屋でございます、
ね、
あとはいろいろなあのトレーニング器具を並べさせていただいているトレーニングルーム、あの専用室としてはおおむね大きいところとしてはそのような内容かなと思っております。
かなり充実してるなっていう印象ですけれども、その新しい総合体育館ですね、これまでの施設を集めて、まあ、民間のアイデアによってグレードアップしたものというイメージは分かりました。あのそうするとですね、駐車場、これもちょっと心配ですけれども、駐車場としてはきちんと確保はあるんでしょうか。
はい、あの駐車場につきましては、あの実はですね、総合体育館の建設に先行して現在あの立体駐車場の建設を進めております、
はい、
でこの立体駐車場につきましてはおおむね年内で完成する見込みとなっておりまして、うん、年明けからあの皆様にご利用いただけるようになります。あの立地からしてですね、当然体育館専用っていうわけではなく、あの当面は市役所に来庁される方を中心にご利用いただけるかなと思っております、
はい、
でまた今後もですね、あの体育館の周辺ですとか文化センター周辺の駐車場の整備も予定をしておりまして、最終的にはですね、現状のあのいろいろご用意させていただいている駐車場を集めてさらに台数が増える形ということでございまして、
はい、
まあ、総合体育館が稼働して多くの方が訪れても心配のない台数の駐車場が確保されることにはなってございます、
はい、ここは皆さん安心してくださいねということですね。もう一つ気になるのは、まあ、当然新型コロナウイルスのことがあるわけですけれども、まあ、先のことまだまだわからない中で漠然と体育館を利用することに不安を感じる、こういう方もいらっしゃるかと思うんですが、いかがでしょう。
はい、あの新しい総合体育館のコロナウイルス対策についてはですね、あのハード面についてはあの日々いろいろな情報をちょっとアンテナを高くこう入手させていただいてですね、うん、まあ、大丈夫ですねと、万全ですねというところは確認させていただいております、
はい、
ただですね、例えば予約の仕方、あとは掃除の仕方、
うん、
どういうタイミングで掃除をしてこうどこを掃除していこうとか、これからちょっとあの特にですね、そういったソフト面で、検討をしていかなきゃいけないことが多いかなというふうに感じております、
はい、
ただあのこれは無理だよねという項目は、うん、多分ないというような感じかなと思っておりますので、はい、まあ、一生懸命検討してですね、
うん、
しっかり体制を整えてあの市民の皆様が安心して利用できるような体育館にしたいなというふうに考えております、
はい、完成した後また新しい対策っていうのも見つけられるかもしれませんからね、
はい、
はい、このあたりもあまり気にせず、まずは皆さん完成をお待ちいただきたいと思います。では最後にですね、市民の皆さんにお伝えしたいことがあればお願いします。
はい、 まあ、単刀直入にですね、出来上がりましたら総合体育館を使ってほしいということなんですが、うん、間もなく、駐車場が完成してですね、その後春先からは、体育館の工事が本格的に始まるところです、はい、で積極的に広報していきたい、情報を発信していきたいと思ってますけれども、うん、この新しい総合体育館はですね、多くの市民の皆様がワクワクするものになるかなと思っております、はい、ぜひご利用いただければなということでございます。
はい、いろいろ情報発信もしてくださるということですから、興味のある方ぜひともね、その情報を入手しながら完成をお待ちいただければと思います。今日は総合体育館整備室から植松さんにお越しいただいて、業務内容、それから今後完成予定の新しい体育館についてお話を伺ってまいりました。植松さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。